第一サムエル記の一章一節から18節、最初に二節までをお読みいたします。エフライムの産地ラマタイムソファイムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人スフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。では304番を賛美します。人と言われている人がたくさんおりますけれども、しかしその背後に母がいるんですね。その母の、ね、祈り、母のその信仰による子育て、御言葉に基づいた子 育てによって、本当に多くの生徒たちが立派に育って立派に、世の中において主の言葉を広げる活躍をしていきました。確かにですね、親、最近の子育てということについていろいろな本があり、またいろいろな講演とかもなされているんですけれども、でもいかに人間の知識で頑張ってもやはり育たない、子供は育たないということもあります。でも一つはっきりしていること、聖書から分かることは、信仰によって、祈りによって、また御言葉によって育てた子供は間違いなく健全に立派に育つんです。今日見ていきます、その母親、その、模範的な母親としてですね、ハンナという、サムエルの母となったハンナについて見ていきたいと思います。このサムエルの母となったハンナ、彼女自身については、聖書はわずかしか記されていないんですけども、でもこのサムエル、サムエル記に記されているんです。その書名にもなったんですが、でもこのサムエル記というと、どちらかというとサウル王やダビデ、そのダビデ王の方が主人公のように結構目立つし、また後の歴史においてもサムエルよりもダビデの方が何か有名になっております。でもこのダビデ、それからイスラエルの初代王となったサウルに油を注いだのはこのサムエルです。このサムエル、結構聖書ではですね、重要な人物です。イスラエルの歴史の転換を果たした人物です。どういう転換か、このサムエル記以前のイスラエルは王がなかった、一人一人それぞれが各々好き勝手に歩んでいた失意の時代を経て、イスラエルに王を導入した。そして最後の獅子であり、また最初のイスラエルの指導的預言者となりましたのもこのサムエルです。そして王を生み出しました、キングメーカーです。ダビデ王に油を注いだ、サウルにも油を注いだ。祝福をする側とされる側、どちらがいないか、する側であると書いてあるんですけども、ですからサムエルこそダビデに油を注いでイスラエル王を確立した偉大なものなんですけれども、そのサムエルを生み出したのがこのハンナという母親です。ハンナはどうやってこのサムエルを生み出したか、どうやって育てたか、どうやって育てたについてはまた、後の回の方に譲りたいんですけれども、どのようにして産んだか、この母ハンナは、サムエルの誕生はこの母の言葉にならない、誰も聞いていないうめきの祈り、密かなそのうめきの祈りによって、サムエルはハンナによって生み出されたんです。聖書はですね、本当に彼女のような弱い立場に ある、あるいは子供がなかなか生まれない立場にある、そういう女性によって、偉大な子供たちが生まれてきたことは多々記されております。アブラハムとサラ、サラなかなか、子供が生まれない不妊の女でしたね。でも信仰によってありえない形で生まれました。またバプテスマのヨハネの母エリザベスもそうでしたね。不妊の女でした。本当に不思議な方法で生まれてきました。イエス様の母マリアも乙女でした。生まれるようなそんなありえないことが起こったんです。信仰によって生まれてくる子供、これが本当に聖書において歴史において重要な働きになってきました。このハンナという女性についてなんですけども、今一節二節お読みしたんですけども、彼女はエルカナというエフライム人とあるんですけども、でもこのエフライム人は血筋的にはレビ人、キハテ族のレビ人でした。でそのエルカナとハンナ、もう一人妻がペニーナといたんですけども、このエルカナの家は非常に信仰心厚い家でした。当時のイスラエルにおいて、主式の時代でそれぞれが好き勝手なことをしていた時代の中において、この家庭だけは、本当に家 必ず礼拝するべき時の礼拝を守っておりました。でも、ハンナにとってその年に一度のこの礼拝を捧げるべき時の礼拝が、あまり嬉しいものではありませんでした。というのはもう一人の妻ペニンナにいじめられていたからです。ハンナには子供がありませんでした。ペニンナの方には子供がおりました。ここでペニンナの4節を見ますと、彼女のすべての息子娘たちに、息子たち娘たち、2つとも複数形ですので、最低4人は4人以上いたんですね、ペニンナの方には。でもハンナの方には1人しかいない、1人もいないんですね。5節見ますと、またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。ですからハンナにとってこの、年に一度遠出して礼拝をしに、シロという場所、そこに礼拝の場所があります。そこに礼拝をしに行くとき、彼女は本当に喜びを持って礼拝に行くのではなく、その礼拝の都度悲しんでいたんですね。ペニンナのそのためです。ペニンナには、子供が与えられておりました。子供は主からの賜物ですけれども、このペニンナ、その与えられた主の賜物を、自分がこんなに祝福されている、それに引き換えハンナ、あなたは一人も与えられていない。人はですね、あることはたくさん与えられている、でも別の人に与えられない。この教会生徒の中においてもそういう差が確かに出てくることがあります。神様があえてある人には豊かに与え、子宝もそうでしょう、良い妻、良い夫もそうでしょう、お金、金銀、財宝、地位、名誉もそうでしょう、ある人にはその祝福が与えられているのに、でも別の人にはもう祈っても祈っても全然与えられないということ、これ確かにあることです。それは主が、確かにご計画を持ってなさっておられるんですけども、でも教会という中において礼拝という場において神様があえてある人に与えないということを、これを、それをキュッてつまんで、それをネタにして、それでその人をいじめるということ、自分がこんなに祝福されている、それに引き換えあんたはこういうことを、これは本当に良くないことですね。これ生徒のたしなみではないんです。本当にハンナとしては、礼拝のためにこんなことをされてしまったのであるならば、本当にもう心が引き裂かれるようなことです。主に捧げるべき礼拝の時をこのように、ある人が邪魔して礼拝に集中できないようにする、あるいは礼拝に行くことを億劫にさせる、礼拝に行くことを本当に悲しみながら行くようにさせてしまうということ、これ確かに古今東西あるわけですし、また皆さんも経験されたかもしれません。あるいは皆さんがそういうつまずきをさせる、起こしてしまう側になったかもしれません。でもとにかく私たちはですね、本当に礼拝という場において平和に喜びを持って捧げるべきです。礼拝は本当に安息してするべきですね。主は安息日の主です。主は本当に安息するためにと人々を定められたんですけれども、でもその喜びであるべき礼拝、楽しみであるべき礼拝、それをキュッてつまむもの、これは生徒の性質ではないです。ペニーナはそのようにしたんですけども、でハンナ、年に一度のこの礼拝の時、主の宮に登ってここで祭司と共に食事を共にするんですけども、ということはこれは和解の生贄というものに相当します。捧げる人と祭司とそして神様とで、同じテーブル、同じ食卓を囲んで共に同じ一つの生贄から食べるんですね。祭司には胸と、ももの部分でしたか、でそれで、神様のためには脂肪の部分、焼き尽くす生贄として、 神様のための捧げ物、ヘブライ語でレヘムっていうんですけども、レヘム、食べ物、ベツレヘムは、ね、パンという神の、パン、まあ、そういう、あ、家ですね、そういう意味があるんですけども、神様のためのパンと、また祭司のためのパン、それから捧げる人のためのパン、それを同じ食卓から囲んで食べる、この礼拝するべき時に、この食卓の中にいてハンナだけは食事を取ることができなかったんです。何節見ますと、毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンナが彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか。旦那さんもこのようにして慰めるんですけども、でもハンナは本当に旦那さんのこれにも慰めを受けず、もう一人の妻であるペニンナの方からはこのように礼拝の度ごとにいじめられる。そういうわけでこの食卓に泣いて食べることができなかったんですね。礼拝という場の中において本当にこのようにして悲しむ、これはあってはならないことであり、ハンナとしてはもう礼拝という場をもう本当に、泣き叫んでその食卓を、台無しにすることもできたでしょう。あるいは、ペニーナに対して何か仕返しをするとか、あるいは旦那さんにもう本当にとうとうとぶちまけるということを、でもそういったことをしたという形跡はないんですね。していなさそうなんです彼女、だってこの食事の時ただ彼女は泣いただけです。旦那さんの側から、まあ、ちょっと、あさってな慰めをしに来る、旦那さんの方の側から来るほどですから、彼女はただ泣いていたんですね。自分の思いの丈をぶちまけることなく。そして彼女はどこにこの思いの丈を持っていたか、主のもとに持っていきました。主のところに、人にもつけず主のところにこの全てのことを持っていたんです。これがハンナの性質です。ハンナの性質としてまず最も重要なこと、彼女は物事を人に持っていくことをしない、あるいは心の中で本当に引き裂かれるようなそういう思いはしてもそれを人にぶちまけることをしない。感情的になって叱るべきですけど、でも彼女は人前で礼拝の場の中においてそれはしませんでした。主のもとに持っていったんです。で、9節からお読みしますと、シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のすぐそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。アメン。彼女は食事が終わった後に、みんなが食べ終わった後、みんなが喜び、本当に神様ありがとう、こんなに子宝がたくさん、与えられてペニーナに与えてくださってありがとう、そういう感謝の捧げ物を共に食卓をしてから、その全ての食事が終わってからこのハンナは行動を起こすんです。どんな祈りです。主にこの思いの丈を持っていくためです。ハンナの心は痛んでいたんです。とっても痛んでいました。もう本当に子供が自分だけ生まれない、自分だけ礼拝のために一人分しか、自分の分しか捧げられないという、この屈辱感、この悔しさ、悲しさ、それを彼女は主に持っていたんですね。神様の元に持っていくならば、主は答えてくださいます。何より、主は平和の主です。このように、平和な礼拝を乱さない。そして、ただ人にではなく、神様にだけ、その心を持っていく、人の祈り、主は本当にその人の祈りをよく、聞いてくださるんですね。彼女は主の前で激しく泣きました。 では泣いたといってもですね、声に唇が動くだけで声に出さない泣き方、非常に風変わりな泣き方です。それを見ていた妻子は、彼女がもう本当に顔を真っ赤にして、もう口だけが動いていて、もう本当に体を揺すっていたでしょう。もう激しい心の苛立ち、その悲しみで、彼女は本当に旗から見れば確かに酔っ払っていると見られても不思議ではないような、そういう趣だったでしょうけれども、でも彼女は心の中で、唇で声に出さずに、ただ唇だけを動かして祈ったんです。十一節。万軍の主よ。万軍の主よ。この万軍の主という言葉が出てくるのは、この第三巻一章が始めだそうです。万軍の主よ。もしあなたが、はしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。アメン。彼女はそれまでずっと祈ってきたでしょう。どうか子供を与えてください。どうかもうこのはしために悲しい思いをさせないでください。祈ってきたことでしょうけれども、でもこの時の彼女の祈りは違いました。もう本当に心からうめき叫び、声にはならない叫びの祈り、もう自分のあらゆるものをかけたような祈り、皆さん本当に脳の血管が破けるほどもう必死になって祈ったことはあるでしょうか。まあ、私はちなみに本当にハンナのように自分はの捧げますっていうことではないですけど、もう本当に悔しいということで、悲しいということで、もう脳の血管がぶつけるんじゃないか、まあ、そういう祈りは何とかしたことはあったんですけども、いやハンナが違ったのはお捧げしますということです。自分の願いをどうしても叶えてください、赤ちゃん抱っこしたいです、赤ちゃんと一緒に、赤ちゃん成長を見守りたいです、赤ちゃんから子供になって子供から少年になって主の教育をこの唇で授けたいです、そういったものを全部彼女は捧げたんです。主に、男の子が生まれますならばこの子の一生を主にお捧げします、若い母親にとって、子供が、やっと生まれた母親にとってその子供を捧げるとは一体どれほどの覚悟でしょう ね。子供を、おっぱいを吸わせているうちからだんだん成長して血離れして、だんだん言葉を覚えてくる、お母さん、ママ、やっと立って歩き出す、その成長を見守ること、それをハンナは全部主にお捧げしたんです。子供のその笑顔、子供のその、まあまあっていうそういう可愛らしい声、それを全部主にお捧げすると言ったんです。可愛い盛りの子供、これは本当に母親にとってどれほどのことでしょうか。一人子を捧げること、アブラハムは一人子を捧げました。とても辛かったでしょう。でも母親の子供を愛する愛に勝る愛はこの世にはありません。ですからこのハンナのこの愛、その子供を捧げるということ、この捧げ心は本当に何よりも尊いものでした。ハンナはこの子の一生を主に捧げしますと言いました。まだ血離れしない間は自分のもとに留めて、血離れした時その子を主の宮にお捧げするつもりでいたんです。この時彼女は決心したんです。そして主はその祈り、言葉にならない祈りを聞いておりました。見ておりました。主の宮に仕える祭司はそれを見て酔っ払いだと勘違いしたんですけども、世の中の人間と呼ばれているものは誰もこの彼女の祈りを聞いていませんし、理解もしておりませんでした。でも主ははっきりと聞いておられたんです。そうしてサムエルが生まれてくるんです。だからこのサムエル、本当に尊い働きをするんですね。ハンナ、実にもう聖書の中ではほんのわずかしか出てこないんですけども、でも彼女のこの捧げ心、本当に素晴らしいものです。 私たちも、ね、いろいろな祈りはします、ね、あれをください、これをください、ね、世の中において本当に地位名誉が与えられますようにとか、ね、お金が与えられますように、ね、あの方と結婚できますように、まあ、いろいろな願いがあるかと思いますけれども、でもあえて主が叶えてくださらないということは、自分の欲望を満たすために、自分の満足のために、罪を増し加えるためにその願い事を求めるとするならば、もしその人が主に愛された人であるならば、主はその願いを叶えないんですね。しかし主のために、自分の欲望、自分の罪のために用いるではなく、主のために用いるという決心に切り替わったのであるならば、主はその願いを聞いてくださるんです。ハンナは、ね、それまでは本当に悔しかったでしょう、苛立っていたでしょう、子供が欲しいと思っていたでしょう、子供を、ね、抱っこして子供と一緒に遊んで、あの学校に連れて行って、ね、いろいろ思っていたかもしれないんですけども、でもそれは全てを一旦彼女を主にお捧げしたんです。願い事が叶う前から、その願い事がもし叶ったならば、そのことは主の栄光のためにお捧げすると、あらかじめ主に約束すること、このことを主は待っておられるんです。皆さんも、ね、何か願い事があるかもしれません。その願い事を叶えられたら、それ主の栄光のために、用いるためにそれを取って置かれたでしょうか。もしここで気づいて、あ、そういえば主、全く別次元でただ願い事だけをか、あの叶えられることを求めていたな、あるかもしれないですけども、どうか皆さん主のためにそれを、ね、用いることを願ってください。それならば主が栄光を受け取りになる、そして皆さんがそれをいざ得たとき、それが主の前に捧げられたとき、主の栄光が本当に現れるんです。主に捧げられたものとは、人が何かすることにはるかに勝る技を、主の栄光を表すようになります。主に捧げられたもの、それは聖別されたものであり、世のものではなくなります。主のものとなります。そして主の力がそのものを、それの何かを通して存分に働くことができるようになりますから、ですから主はそれを待っておられるんですね。ハンナは、ね、本当にこの祈りをしていたところ、ここに祭司エリという、ね、あまり良くない祭司がいるんですけども、エリはいつまで酔っ払っているのか、酔いを澄ましなさいと言うんですけども、でもハンナはいいえ、祭司様、そうではありません。ハンナはですね、本当にここでも平和に答えるんですね。もう本当にこんな必死で祈っているところ、この祭司様、なん、私酔っ払ってる、なんて失礼な、言ってもしょうがないんですけど、でも彼女ここでも本当に平和に、ね、言ってるんですよ、ね、いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます、ね、彼女のそのもう一つの特徴として、平和の人であることですね。本当に人から何かカチンとくるようなことを言われても、でも決してカチンで返さない、平和に答えてるんですね。ハンナの主に対する祈りの時も、ね、本当にそうでした。万軍の主よという言葉を初めて聖書の中で使い、そしてこの発しための悩みを、ね、もしあなたが発しための悩みを顧みて、私に心を止め、この発しためを忘れず、この発しために男の子を授けてくださいますなら、ね、何かエステルの言葉に通じるものがありますね。非常にエステルの言葉とよく似ております、ね、万軍の主よ、もしあなたが、ね、もしあなたが発しための悩みを顧みて、心に留め忘れず何々してくださいますなら、私は何々します、あなたにお捧げいたします。本当にエステルよく似ております。ハンナは平和の人でした。本当に従順な人でした。そして何かカチンとくるようなことを敵に対して敵で返さず平和で返しました。祭司に対しても、いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。葡萄酒も酒も飲んでおりません。私は主の前に 私の心を注ぎ出していたのです。このはしたの横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。本当に平和な言葉で返しますけれども、それに対して最初エリはどこまで彼女の意図を汲み取ったかわからないですけれども、でもこのように言います。安心して生きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女はこの祭司の言葉を主の言葉として受け止めました。エリはその後、あまり子育てにおいても本当に良くないことをするんですけども、でも彼女はこのエリの言葉を信仰を持って受け止めました。その通りになると彼女はこの言葉以降全くもって変わりました。18節、彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アメン。彼女は、ようやく平和のうちに心に平和を携えて食事をとることができるようになりました。それまでは募る憂い、苛立ち、悩みのために食事も取れなかったんですけども、でも本当に主の前に安心してこの食事を得ました。そして彼女の顔はもはや以前のものではなかったんです。以前のもの、それは苛立ち、募る憂い、悲しみ、心の本当に叫びたいようなそういう苛立ちでいっぱいだったんですけども、それが一切なくなったんです。こういう信仰の時、クリスチャン体験しますね。まだ状況は改善されていない、何かね、もう祈ったらボーンって子供が生まれたとかそういうことではないんです。生まれていない、まだお腹も膨らんでいない、そういう望みもないような時ですけど、でも彼女は信仰を持って御言葉を受け止めたんです。主が帰りにてくださるように、主がその願ったこと、その願いを叶えてくださるようにという言葉を受け止めました。本当に彼女のその性質、祈るということ、もう必死で祈るということ、祈って主からの言葉、祭司から言葉が与えられたら、それを素直に信じてその通りになったと信じること、本当に彼女の自身のその性質いくつかありました。彼女は人にぶちまけず主に持っていく性質の人でした。それだから彼女は平和の人でした。人からもうカチンとくるようなことを言われても、絶対に人に対して怒りとかその意味とかでそれを持って返すことなく、彼女は耐えました。彼女は泣くということはしたんですけど、でも言い返すとか、あるいは旦那さんにぶちまけるとか一切せず、ただ主のもとに持っていきました。人に持っていくではなく主に持っていくという精神、そして何もかも捧げるという、まだこれから与えられていない、まだこれから与えられる生き物を、それをお捧げしますと、本当に大切な可愛い盛りの子供をお捧げしますという捧げる心を持っておりました。そして祈った後には信仰を持ってそれがなったと信じきる人でした。ですから彼女は本当に幸いな女として聖書に残っていきます。彼女について知らされているのはわずかこの第一サムエル記の2章まで、3章にもちょっとあるんですけど、でも本当に彼女は偉大なサムエルというイスラエルの歴史上重要人物を生み出し、そしてサムエルはサウルをイスラエルの王を導入し、そしてあのダビデに油を注ぐというその重要な任務はサムエルになされました。このサムエル、母のもとを離れて育ったんですけども、でしかも、祭司エリとその息子ホフニとピネハス、これまた邪悪な祭司たち、もう本当に環境としては、あまり良くない環境だったんですけども、でもサムエルが健全な信仰を持って 育ったのはその背後にある母の愛、母の祈りがあったんです。
アーメン。
生まれる前からすでに母の祈りあったんです。どうかね、皆さんもね、母、この場所には、ね、何名かおりますね。まだあるいは子供がまだ産んでいないけれど、霊的母としての役割を果たしている母もおります。どうか皆さん、この、ね、ハンナのように本当に平和の人として、また人よりも神様に物事を持っていて、神様に真っ先に訴える、神様に祈るものとして、そして祈ったらそれがもう叶えられたと信じる信仰者として、そして、ね、子供、彼女この後サムエルを産むんですけども、でも年に一度礼拝の時しか会うことはできない。その年に一度がどれほど待ち遠しかったことでしょう。でもサムエルが健全に育つことができたのは、それは母の祈りと母の愛でした。どうか皆さんも本当にめったに息子娘会うことはできないかもしれません。まだ生まれていないかもしれません。でもそれでもしっかりと信仰を持って、祈りでもって、主にある愛情でもって子育てをして、そしてバックアップして、この偉大なサムエル、時代の指導者を生み出すことができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれより皆さん一人一人がハンナのように祈りましょう。言葉にならずとも本当にうめく心を持って、本当に主に切なる心を捧げて、そして自分自身の思い願うところではなく、主の思う願うところが叶えられますようにと、今ハンナのように主の御前という時を持ちたいと思います。
上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないからだ。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。アーメン。主よ、本当に私たち、あなたにある良き母でありますように、子供を産まなくとも、しっかりと御言葉によって養い、育て、御言葉によって正しく訓戒するものであり、命の養いを得させ、御言葉の父を与え、御言葉の教育でもって主を訓戒し育てるものでありますように、主をどうか母たちをあなたがねぎらってください。本当にうめきを持って、痛みを持って生み出し、そして祈りを持って育ててきた母たちです。そして立派に育て上げて、時代の時の指導者として、 主よ、あなたが彼らをお持ちください。そして私たち自身も本当にサムエルのような素晴らしい霊的な息子たちを娘たちを生み出していくことができますように、どうか助けてください。どうかあなたが母たちを、またこれからの母たちをあなたが豊かに祝福してくださり、またその夫を豊かに満たしてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは祝祷いたします。神はまた彼らを祝福しこのように仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。主よ、どうぞあなたにあって生まれ変わった新しい命たち、あなたにある母たちを、そしてその夫たちを、その子供たちをあなたが豊かに、産めよ、増えよ、地に満ちよの祝福に預かり、あなたにあって御言葉によって養われ培われ、清き神の子供たちが主よ立派に成長し、サムエルのように時代の指導者たちを生み出していくこの集いたちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。感謝します。